皆さん、改めましておはようございます。秋山大地です。今日も主の日に共に神様を賛美して礼拝できることを嬉しく思っております。今日はこの礼拝の前に特別なバプテスマがありました。とても感動的なバプテスマで改めて神様を賛美する思いになっております。今日もこの礼拝の時間を通して私たちは神様に立ち返っていく時間にしていきたいと思います。早速今日の説教に入っていきたいと思います。今日の説教のタイトルは何があっても大丈夫、何があっても大丈夫です。聖句を共にお読みしたいと思います。第一ペテロの手紙4章1節から6節、第一ペテロの手紙4章1節から6節をお読みいたします。それではお読みします。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪と関わりを絶った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、好色、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方のがそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのです。彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだものにも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。アーメン。第一ペテロの手紙、こちらのシリーズも後半に差し掛かってきました。この3章から4章にかけて苦しみが中心のテーマとして書かれています。この聖句は苦しみに対してどのように生きていく必要があるのか、どのような態度を持って私たちが行動していく必要があるのかを示している聖句だと思います。苦しみを味わったときに御心に従って生きていく、救われる前に犯してきた罪をもうやめていく、ペトロはもう十分だからそのように表現しています。そうではなくて本当に霊によって神様との関係で生きていくことができることをペトロは手紙を通して励ましています。この苦しみの中を生きていくということはペトロの手紙の中心のメッセージの一つと言ってもいいかもしれないです。一世紀の弟子たちは苦しみを強いられている状況にありました。当時の皇帝による大迫害があって、キリストに従うことによって無実なのに法で裁かれる、身体的な罰を受ける、ひどい場合には処刑されてしまう、殉教をするまでに至っていました。多くの一世紀の弟子たちは痛み、屈辱、不安、恐れ、それらのことを経験したことかと思います。そのような苦しみの中にいる弟子たちに向けられたメッセージでした。ペトロは手紙を通してそのような弟子たちを励まして支えて、どのように生きていくべきなのか、それらを示しています。今日このメッセージは私たちにとってどのようなものでしょうか。 今日私たちにとってテーマである苦しみとはどのようなことを意味するでしょうか。4章の聖句はこのような聖句から始まっています。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪と関わりを絶った者なのです。皆さんは今日この聖句を読んだときに何を感じるでしょうか。私は正直にこの聖句を読むといつも、ああちょっと重たいかなと思ってしまうことがあります。ペテロさん、ちょっと言ってることは、まあ、分かりますと、まあ、僕たちの師匠が、まあ、大変苦しまれました、分かってます。でもちょっとそれと同じ思いになっていくのはちょっと重たいですね。まあ、頭では分かるんですけど、ちょっと気持ちの面ではちょっと嫌だなって思ってしまうところがあります。一見するとこの聖句は私たちにとってそのように受け取ってしまう聖句なのかも、になってしまうかもしれないです。しかし今日は改めてこの聖句に共に励まされていきたいと思います。改めて皆さんと少し一緒に考えていきたいと思います。今日私たちにとって苦しみとはどのような状態を指すことでしょうか。皆さん人それぞれ苦しみというものは違うかもしれないです。私にとっては、まあ、先が見えないこと、頑張ってやろうとしてるのに全然うまくいかない、がっかりする、本当に難しくて惨めな思いをしてもうやめたくなってしまう、嫌な気持ちになったり辛い思いをしたりすること、それが苦しみと多くの人は説明していくのではないでしょうか。苦しみ、英語ではサファーという言葉ですね。もともとのギリシャ語はこちらにあります。パソス、パソスですね。すみません、ちょっと発音が合ってるかはちょっと定かではないのですが、今日はこのパソスに本当に励まされていきたいです。このパソスの意味は日本語の苦しむという言葉とはまたちょっと違ったニュアンスを含んだものです。パソスの意味は自分自身に降りかかってくるもの、外から作用を受けている、そのようなことがパソス、まあ、苦しみの語源になった言葉でした。自分にとって良いと感じるものであったとしても、自分にとって難しいと感じることが起きたとしても、それらは降りかかってくるもの、自分自身に影響や作用を与えていくもの、それがパソスでした。どういうことでしょうか。このパソスには自分たちが、私たちが何かがあって苦しい、辛い、そのような感情ではなくて、もっと起きている出来事、降りかかってきている出来事、それらのことを指しているということです。つまりどういうことですか。つまり起きていることがどのようなものであるか、それをどのように感じるか、それは私たち次第だということです。降り注いでくるものは変わらないです。私のルームメイトの一人にとても雨が嫌いな人がいます。 嫌いすぎて、もう雨の日は一歩も外出たくない、リモートワークだけにしたい、そういうことを言うルームメイトがいます。ちょっと残念ですね。残念だと感じるのはなぜかというと、私が雨はそこそこ好きだからです。まあ、雨の音を聞いて癒される思いになったり、雨が降ったらその雨の独特な香りを楽しむことができる。私は結構雨の日に外に出歩くのは結構好きです。雨が降るという出来事、それらは変わらないです。しかし受け取る人によってはそれがとても嫌なものであったり、もしくは受け取る人によってはそれが好きなものになったりしていきます。私たちはパソスを日常の生活の中で受けていきます。しかしパソスは良し悪しがないです。受け取り方次第で良くも悪くも変わっていくこと、それがパソスです。難しいと感じることが起きたとしても、その経験こそがそれらを通して私たちを洗練していく、私たちは試練として扱うことができる、それらを糧にして私たちは先に進むことができる、そういったことを皆さんの人生を通しても経験したことがあるのではないでしょうか。なので苦しみという日本語は、もともとの語源的に言うと、もしかしたら苦難や試練というものに表現された方が近いのかもしれないです。今日私は苦しみという言葉を使うことをやめていきたいと思ってます。もうこれからは苦しみっていう単語を使わずに、もうパソス、そのように言っていきたいです。もちろんパソスはネガティブな側面が全くないというわけではないです。このパソスはネガティブな場面で使われることが多いので、まあ、そのようなニュアンスが含んでいることは間違いありません。しかし今日私たちは起きている出来事に対して感情的に苦しみにフォーカスするべきではないです。感情的に苦しんでもがいていく、頑張ってるのに、そのような思いは今日私たちの神様の恵みを感じなくさせてしまうものなのかもしれないです。なんでこんなことが起きてしまうのか、自分の人生には悪いことばっかりが起きる、もう嫌だ、そのように思ってしまうことがあるかもしれないです。しかしパソスは私たちの心次第で良いものと変えていくことができるのです。今日私たちの人生にパソスは起きていきます。そのパソスに対して私たちが今日どのような心を持っていくか、どのような態度を持っていくか、それらが神様によって今日私たちに委ねられているのではないでしょうか。神様は今日私たちに本当にいいものを与えたい、そのように思ってくださっているはずです。神様はそのようなものを私たちに与えたいパソスがあるのだとしたら、私たちはどうしていったらよいでしょうか。降りかかってきたパソスに対してどのような態度、基準、心を持っていく必要があるでしょうか。ペテロにはどのようなことが見えていたでしょうか。改めて一節ではペテロはこのように話しています。キリストが苦しみを受けてお受けになったのですから、あなた方は同じ心構えで武装しなさい。 この聖句はキリストが肉に苦しみをお受けになったのですからと言っています。キリストは身体的にパソスを受けました。十字架で多く傷つけられて、痛めつけられて、侮辱を味わっていました。しかしイエスの十字架はただただ痛いもの、苦しいもの、ネガティブなもの、そのようなものでは終わらなかったです。イエスは十字架というパソスを、神様の栄光と御心が行われること、そのように受け止めて十字架を全うしたのではないでしょうか。イエスは十字架を、そのパソスをネガティブなものとしては決して終わらせませんでした。今日私たちはそのキリストの思いと同じ心で武装されていく必要があります。ペトロは私たちに武装しなさいと呼びかけています。この言葉は、英語だとアーム、またもともとのギリシャ語だとホプリゾ、ごめんなさいこれもちょっと発音がわからないんですが、という言葉です。聖句の中では神の武具を身につけなさい、そのような言葉が出てきますが、それとはまたちょっと違った語源が使われています。実はこのホプリゾは新約聖書の中でこの箇所一度だけしか使われていない興味深い箇所であります。このホプリゾの意味には、武装していく、力づけられていくという意味と、他に備えられていく、そして同じ心になっていく、そのような意味合いが含まれています。どういうことでしょうか。今日私たちは降りかかってくるパソスに対してキリストと同じ心になること、そして武装されていくこと、備えられていくことをペトロはこの聖句を通して励ましているということです。どれほど難しいパソスが起きたとしても、もし私たちが神様の力、キリストの同じ思いを武装することができたとしたら、どのような力を得ることができるでしょうか。それらを武装することができたら、私たちにとってそれはどれほど心強くて素晴らしいものでしょうか。ペトロは聖句の中でこのように続けています。あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪と関わりを絶った者なのです。それはもはや人間の欲望ではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。どのようなパソスが起きたとしても、私たちはキリストの同じ心構えを武装することができます。その先にあるものは罪との関わりを全く断ち切ることができる。もう自分自身の思いやネガティブな感情にとらわれるのではなくて、生涯を御心だけに従って生きていくことができる、そのような希望が私たちには与えられているのではないでしょうか。今日この備えられていくホプリゾということに関して、私は改めて考えさせられる思いです。皆さんはこの釜石市宇野住まい町という町をご存知でしょうか。 この宇野住まい町は東日本大震災の時に釜石の奇跡と言われる町となった町でした。大震災が起きて多くの人が悲しみにあふれて、たくさんの人が亡くなられていきました。しかしこの宇野住まい町では小中学生の生存率が 99.8%、 それほど高い釜石の奇跡が起きた場所でした。この生存率 99.8% というのは、たまたま偶然起きたというものではありませんでした。宇野住まい町は震災が起きていくことを想定して、それに対してたくさんの備えを施していました。自然は決して予測不可能なものではない。自然の中でどのようなことが起きていくかを徹底的に想定していく。想定が甘かった、だからこの悲しい出来事が起きた、そのようなことが起きないように備えていたようです。どれほどの津波の高さが来ることが予想されているのか、どれほど高い津波が来ても大丈夫なようにこの防潮堤を作る取り組みをしていました。この釜石市はギネスブックに載るほどの高さと大きさを誇る防潮堤があるそうです。同時に子どもたち、特に中学生にはよく備えられていたそうです。訓練が多く行われていて、中学生にはその時々にあった最善のことができるように、そのように教えられていました。日頃から何度も訓練していましたが、実際に震災が起きた時にその訓練のとは想定を超えていく高い波、崩れていく崖を見て、彼らは最善の判断をその時々でしていたようです。避難場所をそれぞれの判断でより高いところに変えていく、その判断を自身でしていく、そのように備えられていました。まだまだたくさんの要因があるようですが、ここではとても伝えきれないほどの備えがあったようです。宇野住まい町はそのように備えられて震災を乗り越えた過去がありました。そして去年、この宇野住まい町、彼らが被害が少なかったことがあって、そこに復興のためのスタジアムが建てられています。そこでは去年ラグビーのワールドカップが行われていました。それは宇野住まい町が本当に準備されて助かって、そしてここにスタジアムを建ててより活気づけていく、その心を私は感じることができます。個人的にそれがラグビーワールドカップに使われたことはとても嬉しいことでした。とても励まされます。釜石の奇跡と呼ばれていましたが、私はこれを奇跡だとは思いません。これは釜石の人々の備えによる賜物であることを今日強く感じています。今日私たちがこの釜石の人たちのように、何が起きても大丈夫なように備えられていく必要があるのではないでしょうか。何があっても大丈夫なように、危機があっても乗り越えていけるように、今日私たちはキリストと同じ心で備えられていく必要があります。武装されていく必要があります。力づけていく必要があります。今日私たちに降りかかってくるパソスが どれほど強かったとしても、自分が圧倒されて打ちのめされて乗り越えられないと感じたとしても、私たちは信じている神様の武装、御言葉による武装、キリストと同じ思いでの武装は、そのパソスを乗り越えていくことができます。それらを決して苦々しいだけのものでは終わらせない力があります。そしてパソスの時にこそ、私たちは本当に神様の力、そしてその恵み、偉大さを味わっていくことができるのではないでしょうか。そうだとしたら、今日私たちはパソスに対して感情的に影響されていくべきではないです。パソスに対して同じ思いで武装されて、神様の御心、それらを見て生きていくことができるのではないでしょうか。今私は聖書勉強をしている友人がいます。彼とは半年ぐらい共に聖書を分かち合って読んでいます。彼はとてもいい心を持っていて、聖書勉強を始めた時から、まあ、とてもいい反応をしてくれています。もう聖書を一緒に読んでると、もうとても励まされるので、皆さんにと彼にぜひ交わってほしいなって思うほどです。まあ、君にとって聖書ってどういうものかなって、まあ、聞くと、もう最初から彼は、いや本当に本質的なことが書いてあると思います、すごくいい正しい言葉、私たちの軸になれるものが書いてあると感じます、まあ、そのように初めの頃から話してくれる人でした。おお、なかなかいいね、じゃあこれから先も読んでいこうか、そのようにして読んでいました。いい反応をするのですが、同時に難しさがありました。それはなかなか関係に飛び込んでいくということができないということでした。まあ、とても人見知りでちょっとシャイで、そんな彼にとっては人の関係に飛び込んでいくということは、彼にとっては大きなパソスでした。聖書を読んでいく分にはとてもいい反応があります。いやー、それわかります、本当に大事だと思います、おお、いいね、うん、その調子、じゃあ、うん、これ飛び込んでみようか、ちょっとこれやってみようか、もっと表現してみようか、わかりました、頑張ってみます、ああいい反応だなと思って、またちょっと次会って彼にどうだったかなと聞いてみると、いやーできませんでした、おお、そうか、また聖書を一緒に読んで、またいいねっていう反応があって、じゃあまたやってみようか、またできませんでした、そういうことが何度か繰り返されていきました。私はとてもこの経験を通して考えさせられる思いでした。ああ、人が飛び込んでいくってなんて難しいことなんだろう、そのように思いました。聖書を読んでいい反応をするけど飛び込んでいくのが難しい、パソスに対して強烈な恐れ、不安感、大きな苦しみ、そのような見方が彼にはありました。そのようにして読んでいくうちに月日が経っていきます。しかしある時、彼に明らかな変化がありました。それは心の変化だけではなくて、もう表情の変化、雰囲気の変化、話し方の変化、もうなんか全てが変えられてる、そんな時がありました。 私はすごく驚かされて、いやもうその聖書勉強入ってる人みんなが驚かされて、本当に君だ誰な、どうしたの。彼の中での大きな変化がありました。前では以前は神様はどうって聞いてみると、いや聖書はいいなって思うけど神様はちょっとまだピンとこないですね、関係に飛び込んでいこうと話してもできませんでしたと言っていた彼が、意外に自分もできるんだなと思いました。身近な人との関係が良くなって、今度はより表現できるようになっていきたいです。私は本当にびっくりしました。特別なことは何もしてませんでした。いまだになぜ彼がここまで変えられたのかは私にもよく分かってないです。しかし彼はパソスに対する見方が大きく変えられていました。同時に御言葉によって力づけられて整えられて武装されている姿がありました。彼が言っていたことはこのようなものでした。聖書を書いてあることをちょっと信じて愛していくことをやってみようと思った。そしたら意外にできた。できないと感じていたけれど、そんなことはなかった。今彼は自分が変わってきていること、そしてこれからより自分が変わることができることを信じています。そしてすごく神様に感謝しています。今日私たちも御言葉によって備えられて武装されてパソスに対する見方を変えられていく必要があります。今日私たちの心はどうでしょうか。今日私たちに降りかかってくるパソスをどのように感じているでしょうか。今日もしかしたら私たちはパソスに対して感情的になりすぎてしまう、その根深いネガティビティが今日あるかもしれないです。自分フォーカスになってしまって神様の恵みを全く見れなくなってしまう、その自己中心さが今日私たちにはあるかもしれないです。今日その点において私たちは本当に変えられていく必要があるのではないでしょうか。今日パソスを通して私たちは本当に神様を見て御心を行っていく必要があるのではないでしょうか。今日改めてパソスを通して妥協せずに神様を見ていきましょう。神様に御心に従っていきましょう。もし今日私たちが本当に神様の力を武装することができるのであれば、今日私たちはパソスに対して妥協することができないです。今日私たちにどのような葛藤があったとしても、どのような難しさを感じたとしても、私たちは向き合っていく必要があります。今日私たちが直面しているパソスは何ですか。妥協してしまっている罪は何ですか。話さなければいけないと分かっているのに話せていない人はいますか。自分自身が変わっていかないと分かっているのに変わることができていないことは何ですか。 今日私たちの誰かを愛していく心はどうですか。今日ぜひ共にキリストの心を武装していきましょう。今日キリストを武装するなら、今日私たちが大きいと感じているパソスは御心を行っていく上での糧となります。そして生涯を通して御心を行っていく生き方をすることができることを共に確信していきましょう。今日の説教は何があっても大丈夫、ポイントは神様の力を武装するでした。皆さんと共にたくさんの神様の栄光を見ていくことをとても楽しみにしています。皆さんのことを愛しています。聞いてくださりありがとうございました。